メタバース情報局へようこそ。いきなりなんですけど、ちょっと想像してみてほしいんですよ。
はい、何でしょう。
リスナーの皆さんの目の前に、分厚い鋼鉄の扉で閉ざされた巨大な金庫があるとして。
巨大な金庫ですか？
そうなんです。で、その中には、毎月安定した家賃収入を生む都心の一等地のビルとか、将来絶対に成長するって言われてる未公開企業の株なんかがもうぎっしり詰まってるんです。
なんかすごく夢のある金庫ですね。
ですよね。でもその金庫には厳重なタイムロックがかかっていて、一度お金を入れたら、まあ、5年とか10年は何があっても絶対に扉を開けられないんですよ。
ああ、なるほど。それがプライベートマーケットの現実ってことですね。
そうなんです。途中でなんか急病とかでどうしてもお金が必要になって、自分の持ち分だけでも開けてくれって頼み込んだとしても、
もう何人もの弁護士を呼んで山のような書類にサインして高い手数料を払って何ヶ月も待たないといけないんですよね。
一部の富裕層とか機関投資家だけがアクセスしてきた未公開市場のリアルな壁ですよね。
はい、まさにその通りです。非常に流動性が低い閉ざされた世界です。
でも、もし今その分厚い鋼鉄の扉を私たちのスマホからほんの数回のタップで開けられるデジタルの鍵が作られようとしたらどうでしょう？
それこそが既存の金融システムの前提を根底から押そうとしているテクノロジーの革新なんですよね。
ということで、今回の深掘りのテーマは非流動資産のトークン化です。今日私たちが読み解くソース資料は、トークン化で非流動資産を取引する主要な7つのプラットフォームの特徴と技術的課題を解説しますというかなり詳細な解説記事になっています。
これ非常にタイムリーな資料なんですよ。単なるブロックチェーンってすごいよねっていうバズワード的な夢物語ではなくて、現在すでに稼働しているプラットフォームの裏側のコードとか法律との整合性にまで踏み込んでいる極めて実践的なレポートです。
今回のミッションはですね、この不動産とかプライベートエクイティみたいな、一度買ったら資金が長期間拘束される閉鎖的な市場がテクノロジーでどうこじ開けられようとしているのかを解き明かすことです。
はい。
リスナーのあなたが直面するであろう現実の課題についても一緒に紐解いていきます。専門用語が多くてちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、安心してください。
そうですね。一つずつ噛み砕いていきましょう。
あなたがもしもっと自由に少額から不動産とか未公開ファンドにアクセスできたらいいのにと考えたことがあるなら、これはまさにあなたのためのテーマです。
個別のプラットフォームの設計思想を比較していくと、テクノロジーで解決できることと法制度という人間の社会システムが立ちはだかる壁の違いがはっきり見えてきますからね。
では早速背景から紐解いていきましょうか。そもそもその巨大な金庫の分厚い扉って誰が何のために作ったんでしょうね。
それはですね、意図的に意地悪をして作ったわけではなくて、構造的な問題なんですよ。
構造的と言いますと。
ソース資料でも指摘されているんですが、非流動性、つまり資産がすぐに現金化できない状態っていうのは、偶然起きてるわけじゃないんです。
ふむふむ。
例えば目の前にその不動産を今すぐ現金で買いたいっていう人がいたとしても、明日には売買を成立させられない理由があるんです。最大の理由は運用上の摩擦ですね。
運用上の摩擦。
ええ。未公開株とか不動産の所有権を移そうとすると、まず法律の専門家によるリーガルレビューが必要ですし。
ああ、弁護士さんのチェックですね。
そうです。それに加えて、資産を安全に保管しているカストディアンとの複雑な調整が入ったり、そして何より誰が何をどれだけ持っているかという台帳を複数の関係者が手動で更新しなきゃいけないんですよ。
なるほど。例えるなら、隣の人にメールを一通送金できるだけなのに、わざわざ郵便局員が内容を検閲して、判子を3つ押して、さらに相手の家の戸籍謄本まで確認してから手渡しするようなものですね。
ああ、その郵便局の例え非常に的確ですね。その多重チェックの手間とコストが市場を閉鎖的で動きの遅い状態にしてきたんです。
それじゃあ時間がかかるのも当然ですよね。トークン化っていうのは、その権利をアプリ上で分割して、メールみたいに一瞬でデジタル送信できるようにする技術なわけですか？
ええ、その通りです。ただ、ここで一つソース資料が強調している重要な視点を共有させてください。
はい、何でしょう？
トークン化がもたらす流動性の向上っていう言葉を聞いて、多くの人が不動産を株のデイトレードみたいに1秒単位で投機的に売買できるようになることだって誤解してるんですよ。
ああ、チャートを見ながらカチカチ売り買いするみたいな。違うんですか？
違うんです。本質はそこではなくて、先ほどあなたが言った郵便局員の多重チェックのような運用上の障壁とか摩擦を極限まで下げることにあるんです。
なるほど。 摩擦が減ってスムーズになるのは素晴らしいことですね。でもここで一つ大きな疑問が湧くんですけど。
何でしょうか？
もしその郵便局員のチェックを完全になくして、誰でも一瞬でトークンを送れるようになったら、マフィアの資金洗浄とかに使われたりしませんか？
あ、マネーロンダリングですね。
はい。投資家保護の法律とか完全に無視することになりませんかね。正しい人だけが取引できる仕組みがないと、ただの無法地帯になっちゃうというか。
まさにそこなんですよ。それが機関投資家がトークン化市場に参入する際に最大の懸念事項だったんです。
やっぱりそうですよね。摩擦を減らしつつ、いかに法律を守るか。この一見矛盾する課題を解決するために、コンプライアンスを技術的な設計として組み込むプラットフォームが登場しているんです。
ほう、技術的な設計として。資料ではセキュリタイズ、トケニー、そしてポリメッシュの3つが紹介されています。
その3つはどうやってその合法的なデジタル資産を作り出しているんですか？
アプローチは三者三様ですね。まずセキュリタイズですが、彼らは未公開ファンドなどの手動の契約作業をスマートコントラクトと呼ばれるブロックチェーン上の自動実行プログラムに置き換えます。
プログラムが代わりにやってくれると。
はい。で、最も重要なのは、事前に本人確認、つまり KYC ですね、それとアンチマネーロンダリングの審査を通過して、ホワイトリストに登録された投資家のウォレットにしかトークンを発行しないという点です。
なるほど。身元が分かってる人にしか最初から渡さないわけですね。
そうです。そして誰がどれだけ権利を持っているかというキャップテーブルをブロックチェーン上でリアルタイムに管理するんです。
弁護士がエクセルで管理していた名簿をブロックチェーンが自動で書き換えてくれるわけですね。でも、もし私がセキュリタイズで買ったトークンを本人確認してない匿名の友人に勝手に送ろうとしたらどうなるんですか？
そこで威力を発揮するのが2つ目に挙げられているトケニーの仕組みなんですよ。
トケニーですか？
ええ、彼らは往診の規制に特化していて、 ERC3643 という独自の規格を使っています。これがもう非常に賢くてですね。
どう賢いんでしょう？
通常の暗号資産、例えばビットコインとかだと、アドレスさえ知っていれば誰にでも送れますよね。
はい、自由に送れますよね。
でもトケニーの規格で作られたトークンは単独では動かないんです。常にデジタルアイデンティティレジストリー、つまり身元確認簿みたいなものと紐づいていて。
ふむふむ。
あなたが友人にトークンを送ろうとした瞬間、プログラムが一時停止して、その友人のウォレットがレジストリー上で適格投資家として承認されているかを自動で紹介するんです。
え、取引の途中でプログラムが勝手に身辺調査をするんですか？
そうなんです。もし承認されていなければ、その取引は数学的にブロックされて、絶対に送金が完了しない仕組みになっています。
それはすごいですね。なんか、暗号資産ってイコール規制の抜け穴みたいに思ってる人も多いじゃないですか。
よく誤解されますね。
でも実態は真逆なんですね。むしろ絶対にルールを破れないように縛り付けるための究極の監視技術として使われているわけだ。
その通りです。法律という紙のルールを絶対に書き換えられないコードのルールに変換しているんですよ。
なるほどな。
そして3つ目のポリメッシュは、さらに根本的なアプローチをとっていまして。
さらに根本的というと？
セキュリタイズやトーケニーはイーサリアムのような誰でも参加できるパブリックなブロックチェーンの上に構築されているんですが、ポリメッシュは全く別のブロックチェーンをゼロから作っちゃったんです。
え、なんでわざわざゼロから作る必要があるんですか？既存のブロックチェーンを使えばいいじゃないですか。
既存のパブリックチェーンだと取引履歴が世界中に公開されちゃうんですよ。そうすると金融機関が顧客のプライバシーを守りながら取引するには不都合な点が多くて。
ああ、誰が何を買ったか丸見えになっちゃうのか。
ええ。そこでポリメッシュは、ネットワークの基盤レベル、つまりブロックチェーンそのものを動かす参加者の段階で、金融機関レベルの本人確認を強制する、規制資産特化型のチェーンを構築したんです。
なるほど。つまりこれら3つのプラットフォームって、既存の金融システムとか法律をぶっ壊そうとしてるわけじゃなくて、
はい。
むしろ既存の枠組みの中で法律をプログラムとして守りながら効率化するための技術なんですね。
ええ、それがソース資料でも強調されている重要なファクトなんです。欧州のマイカのような厳格な規制の中で機能するように、あえて制限のあるシステムを作っているわけです。
コンプライアンスの土台、つまり法律的に取引できるインフラがどう作られているかはよくわかりました。
はい。
では、その安全なインフラの上で実際にどんな資産がトークン化されているのか見てみましょうか。 リスナーのあなたにも身近な不動産と債券の話ですね。
そうですね。資料ではリアリティとセントリフュージュというプラットフォームが挙げられています。
不動産って本当に売りたくてもすぐ売れない資産の代表格ですよね。
歴史的に最も非流動性の高い資産です。リアリティはですね、アメリカなどで実際に毎月家賃収入を生み出している不動産物件を分割所有トークンに変換するんです。
分割所有ってことは、数億円するアパートを丸ごとドンと買う必要はなくて、数千円とか数万円単位の小さな持ち分から投資できるってことですよね。
その通りです。そしてその持ち分に応じてブロックチェーンを通じて家賃収入が自動的かつ比例配分で投資家のウォレットに振り込まれるんです。
ちょっと待ってください。そこが私すごく気になってたんですけど、
はい、
何でしょう。例えば私がリアリティでマイアミにあるアパートのトークンを1000分の1だけ買ったとしますよね。
はい、マイアミのアパートですね。
その場合、私は法的にその土地とか建物の登記簿上の持ち主になれるんですか？トークンを持っていれば、そのアパートの廊下に勝手に布団を敷いて寝てもいいんでしょうか？
あ、いやいや、絶対に廊下で寝てはいけませんよ。
ダメですか？
でも非常に鋭い質問です。それこそがソース資料が指摘するよくある誤解の3つ目に対する答えなんです。結論から言うと、あなたは物理的な不動産の直接の所有権を得るわけではないんです。
じゃあ私が買ってるトークンって一体何なんですか？
多くの場合、SPV 特別目的事業体と呼ばれる、その不動産を所有して管理するためだけに作られた法人の株式とか持ち分をトークン化しているんですよ。
法人の株ですか？
不動産の法律って国や地域によって非常に古くて複雑なので、ブロックチェーンでいきなり役所の登記簿を書き換えるなんてできないんです。
ああ、確かに役所がそんな最新技術にすぐ対応するとは思えないですね。
ですよね。だから伝統的な法律にのっとって不動産を所有する箱、つまり SPV を作って、その箱の権利をトークン化しているんです。あなたは間接的な経済的持ち分を取得しているに過ぎないんですよ。
なるほど。物理的な家と法律の間に SPV っていうクッションを挟んでるわけですね。
そういうことです。
だから私は雨漏りの修理とか固定資産税の支払いみたいな家主の面倒な義務を負うことなく、家賃収入っていう経済的な美味しい部分だけを抽出して受け取れると。
まさに物理的な不動産と現行の法制度とのつながりが完全に切り離されているわけじゃないっていう現実を理解しておくことは非常に重要ですね。
勉強になります。じゃあもう一つの例のセントリフュージュはどうですか？
こちらはですね、プライベートクレジットや売掛金をトークン化しています。
企業の借金とか付け払いの権利をブロックチェーンに載せてってことですよね。
そうですね。
でももしその企業が倒産して借金を踏み倒したらどうなるんですか？スマートコントラクトのプログラムが勝手にその会社のオフィスに乗り込んでパソコンとか机を差し押さえてくれるわけじゃないですよね。
コードが物理的な差し押さえを行うことは不可能です。セントリフュージュの革新性はそこではなくてですね、
ほう、
彼らがやっているのは、バラバラの企業の債権をオンチェーン上でストラクチャードプール、つまり構造化された資金のプールにまとめることなんです。
資金のプール、どういうことですか？
つまり、リスクの高い債権と低い債権を束ねて階層に分けるんですよ。トランシェって呼ぶんですけど。
ふむふむ。
そして、どの階層の投資家にどれくらいの利息と元本をどういう順番で分配するかという資金の分配ルールをスマートコントラクトで自動化するんです。
なるほど、ルールを自動化するんですね。
はい。
これによって中小企業は銀行という面倒な仲介者を飛ばして世界中の投資家から直接、しかも透明性の高い形で資金調達ができるようになるんです。
銀行を飛ばせるんですか？
物理的な回収業務は依然として現実世界の専門業者がやりますが、金融の情報の流れと資金の流れの摩擦をなくしているんですよ。
銀行の巨大なバックオフィス部門がやってたような計算とか送金業務をプログラムに置き換えてるんですね。それはすごいな。
はい。
さて、私が無事にマイアミのアパートの家賃がもらえるトークンを買えたとしましょう。
買いましたね。
でも半年後、急に車の修理代が必要になって、今すぐトークンを現金に変えたいって思ったらどうなるでしょうか？ここでこのシステム最大の課題である二次取引の場、セカンダリーマーケットっていう壁に直面しますよね。
そうですね。ここが今日の議論の中で最もリスナーの皆さんに理解していただきたいポイントかもしれません。
というと？
トークン化すればどんな資産でも即座に流動的になるというのは完全な幻想なんですよ。
幻想ですか？
ええ。 トークンの転送自体が技術的に1秒で終わるとしても、その価格で買ってくれる買い手が地球上のどこかにいなければ、あなたは一生トークンを手放すことはできません。
ああ、なるほど。いくら時速500キロで走る最新型の超特急列車みたいな完璧なトークンを作っても、それが走るための整備された線路と人々が集まる巨大なターミナル駅がなければ、
どこにも行けないただの鉄の塊になってしまうということですね。
まさに完璧なアナロジーです。だからこそ資料では T0 と INX というプラットフォームの存在が極めて重要だと強調されているんです。
駅を作る人たちですね。
セキュリタイズやトークンインズが超特急列車を作る工場だとしたら T0 や INX はターミナル駅です。
役割が全然違うんですね。
はい、彼らは SEC 米国証券取引委員会に登録された ATS 代替取引システムとして合法的にトークンを売買できる二次取引のマーケットプレイスを提供しています。
ふむふむ。
資産を発行することとそれが活発に売買される市場を作ることは法律的にも技術的にも全く別のハードルなんですよ。
確かにそうですね。
ソースの筆者も発行基盤以上に二次取引の場を提供するプラットフォームの存在の方が流動性の影響が大きいと分析しています。
なるほど。
現状デジタル証券市場の取引量はまだ発展途上でして、株式市場のようにいつでも即座に売買できる状態になるにはまだ時間がかかりますね。
リスナーのあなたも未来の金融の姿がかなり具体的に見えてきたんじゃないでしょうか。
ええ。
ただあなたがよし明日から不動産トークンを買ってみようって飛び込む前に現実の厳しいチェックリストを確認させてください。ソース資料の最後に特に日本のリスナーにとって無視できないかなりショッキングな事実が書かれてますよね。
はい、税制の壁ですね。
これ読んで本当に驚いたんですけど、日本において暗号資産やそれに類するトークンの売買で出た利益は現状雑所得として扱われて、最大で 55% も課税される可能性があると。
残念ながらその通りです。
ちょっと待ってください。普通に株式投資をして利益が出たら税金って約 20% ですよね。
ええ、申告分離課税ですね。
でも同じように企業の持ち分とか不動産に投資しているのに、それがトークンという新しい技術の形を取っているだけで、利益の半分以上を税金で持っていかれるんですか？
はい。なぜそんなことが起きるかというと、法規制の遅れが原因なんですよ。
法律が追いついてないんですね。
テクノロジーの進化が早すぎて、現行の日本の税法ではこれらを有価証券としてスマートに分類できていないケースが多いんです。
はは。
結果としてビットコインなんかの一般的な暗号資産と同じ枠組みに放り込まれて総合課税の対象になってしまう。これは投資家にとって経済的なインセンティブを大きく削ぐ要因になりますよね。
つまり私がこれに投資しようと思ったらハッカーにスマートコントラクトのバグを突かれるリスクに怯えながら、なんとか利益を出しても最大 55% を税金で持っていかれる覚悟が必要ってことですか？
そういうことになりますね。
それはいくらテクノロジーが素晴らしくてもなかなか手を出せないハードルの高さですね。
そう言わざるを得ません。それに税金だけじゃないんですよ。
まだあるんですか？
はい。もし取引しているプラットフォームの会社が倒産したら自分のトークンの扱いはどうなるのかというカウンターパーティーリスクとか。
ああ、会社が飛んじゃうリスク。
ええ。それに各国の規制が突然変わるリスクも考慮しなきゃいけません。だからこそ実践チェックリストにあるように投資の前に税理士や法律の専門家に確認することが必須なんです。
これさえ買えば流動性が無限になって大儲けできるなんていう魔法は存在しないわけですね。監査レポートを読み解くとか投資家としての慎重なリテラシーが従来の株取引以上に求められると。
はい。インフラは確実に進歩していますが税制などの社会システムや市場参加者の厚みといった現実は一朝一夕には変わりませんからね。
それでは今日私たちが深掘りしてきた内容は何を意味するのかまとめに入りましょうか。
そうですね。
トークン化は決して魔法の杖ではありませんでした。分厚い書類へのサインとか一部の富裕層しか入れなかった閉鎖的な市場へのアクセス権をブロックチェーンという技術を使って法律の範囲内で地味に現実的に開放していく金融配管のアップグレード作業なんですね。
その表現はまさに的確です。摩擦を減らし、透明性を高め、コンプライアンスを自動化する。その基盤作りが今日紹介した7つのプラットフォームによって着実に進められているんです。私たちは今、その歴史的な過渡期の目撃者になっていると言えますね。
最後に、リスナーのあなたに一つ。このソース資料の先にある未来について考えてみてほしいことがあるんです。
何でしょう？
もし将来、技術と法律が完全に追いついて、あなたが住んでいる家とか、 お気に入りのアート、あるいはあなた個人の借金までもが、すべて細かくトークン化されて、24時間365日、世界中の誰とでも瞬時に取引できるようになったら、どうなるでしょうか。
すごい世界ですね。
すべての所有物が株価のように、スマートフォンの画面でリアルタイムに値動き続ける世界です。それは私たちを真に豊かで自由にするんでしょうか。それとも私たちの生活のすべてを息苦しい投機ゲームに変えてしまうんでしょうか。テクノロジーが究極の流動性をもたらすとき、私たちが本当に手放しているものは何なのか、ぜひあなた自身の頭で考えてみてください。
効率化の果てにある社会の姿を想像することは、テクノロジーを単なるツールで終わらせないための非常に重要な視点ですよね。
詳しい情報はメタバース情報局のブログ記事をご覧ください。